マタイの5章21節から26節をお開きください。ある時、立法の専門家、立法学者がイエス様を試そうとして尋ねました。先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか？でイエス様は彼に言われました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというのが第二の戒めで、それを同じように重要で、この二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのですと言われました。イエス様は立法の全体、すなわち聖書全体、神の教えを二つの言葉に要約しました。聖書が教えていることは、まず心から神を愛することです。そしてそれと同じように大切なことは、隣人を愛するということですね。神を愛しているなら、神だけを礼拝します。偶像を拝みません。神の皆を汚すようなことはしません。神を第一にし、神の栄光のために生きます。そして神を愛する人は隣人を愛します。一番近い隣人は誰ですか？あなたの父と母ですね。私の父は昨年の6月の16日に天に帰りました。親孝行できるのは生きている間だけですね。どうぞ皆さん親を大切にしてください。また隣人を愛するなら、殺しません、勧誘しません、盗みません、嘘を言いません、隣人の家をあらゆるものを欲しません。このように愛は立法の要求を満たすものです。しかし立法学者やパリサイ人はその立法を、神の教えを間違って解釈し、表面的に守っているだけでした。それでイエス様は今日のこの箇所から5章の最後の48節まで6つの立法を事例にして、立法の本来の意味、正しい解釈を教えています。今日はその第1番目を一緒に学びたいと思います。21節をご覧ください。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。今の世の中、殺人事件が頻繁に起きていて、人を殺してしまう、そのようなニュースが毎日のように報道されています。毎日出ているので、どこか麻痺してしまっているような、昔だとそういうニュースがあればもう1週間もあるいは1ヶ月もニュースになる内容だったわけですけど、もうニュースにもならないような、そのような事件がたくさん起こっているわけですけど、まあ、昔は海の向こうのアメリカで起こる事件と思っていたのが、今では私たちこの日本でも同じような事件が起こります。また昔は東京都会で起こっていると思っている事件が、今では田舎の沖縄でも同じような事件が起こるわけですよね。で先日私の母よしおばあが孫たちにこう言ってました。昔はね、蛇が怖かったけど、今は人間が怖いさ。まあ名言を言ったなと思ったわけなんですけど、昔はこのハブが怖かった、ヘビが怖かったけど、今は人が怖いっていう現実ですよね。いつから人間はそのように堕落してしまったんでしょうか。最初の人、アダムが神に背いた時からですね。そして最初の悲劇は彼の家庭の中で起こってしまうわけです。兄が弟を殺してしまいました。そして今では世界中で毎日殺人事件がない日はありません。増え続けているわけですよね。しかしこの人を殺すという他殺以上に、 自分を殺してしまう自殺の方が実を言うと多いわけなんです。私たちのこの日本でも毎年年間3万人以上の人たちが自分の命を自分で絶ってしまいます。交通、この自動車の事故死も大変なんですけど、その事故以上に実を言うと自殺の方が3倍も多い現実があるわけです。しかしもっと悲惨なのは、合法的に法律で守られて幼い命が奪われてしまうという人工中絶なんです。その数は年間なんと16万人もの幼いたっとい命が法の下で闇に葬られてしまう。神が忌み嫌うことが7つあります。その一つが殺人だと聖書は書いています。神は人が正しく生きて、そして幸福であるように、そのために神の教え、律法、トーラをモーセにお与えになりました。その代表が十戒ですね。その十戒の第6戒がここで言われている殺してはならない、出エジプトの20章にそのことは書かれています。殺してはなりません。しかし実を言うと、神はこの律法をお与えになる前から殺してはならないと教えておられました。でノアに対して創世記の9章の5節で神はこう言われました。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。聖書は人を殺した者はその刑罰として命を要求されると書いてあります。なぜ殺してはならないと書いてありますか。神は人を神の形として作ったからですね。すべての人は、どのような人であってもすべての人は神によって作られた大切な存在なんです。その命をですから奪ってはならないわけなんです。さてここでマタイの5章21節でイエス様はこう言われました。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。イエス様はここであなた方は聞いていますと言われました。あなた方は聞いていますよね。どこで彼らは聞いていたんでしょうか。当時は街道があって、皆安息日ごとに街道に集まって聖書の話を聞きました。当時聖書、今のようなこの印刷機のない15世紀でしょうか、印刷機が初めてこの発明されたのは。ですから今私たちはこのどこの家にも誰でも聖書を持つことができるわけですけど、当時はそのようなものないですから、写本といっていちいちこの書き写していた。ですから聖書は大切なものとしてみんなが集まってってくる街道に置かれて、そこで話をして聞いたわけです、皆さん。で当時の聖書は、この旧約聖書はこのヘブル語で書かれています。でユダヤ人はこのバビロン捕囚の後、実を言うとそのヘブル語を忘れてしまうっていうか、もうヘブル語ではなくしてこのアラム語で話すようになるわけです。それでヘブル語がこの読めなくなってしまう、また読んでも意味がわからない、それでどうしても説明が必要でした。で街道に集まってヘブル語の聖書が読まれるわけですけど、それを専門家が読むわけですね。その専門家が律法の専門家である、律法学者やパリサイ人たちが読んで、そしてそれを 解釈して教えたわけなんです。人々は読めないわけですから、意味もわからないわけですから、それを読んで解釈している人の解釈は正しい解釈だと信じきって、比較ができないわけですから、調べることできないわけですから、聞いてそのまま彼らは信じていたわけなんです。あなた方は聞いていますっていうのはそういうことですよね。しかしその律法学者パリサイ人の律法の解釈は本来の律法の意味を弱めてしまっているわけなんです。神が語っておられることの半分も語っていません。大切なことをこの弱めてしまって、そして歪めて教えてしまう、間違ってしまうわけですね。彼らは表面的な理解しかしていませんでした。その顕著なのがこのモーセの第6回の殺してはならない、だから殺してはならないと書いてあるから、殺さなければ問題ないと思っていたわけです。自分は誰も殺したことがないから律法を守ってる、だから私は正しいものだと彼らは確信したわけで、しかし律法はそのような外面的な行動だけではなくして、内側の内面的なことまで要求しているわけなんです。外だけではなくして内側、心の中に神は関心を持っておられるわけですよね。というのは、全てのものは心の中から良いものも悪いものも出てくるわけです。だから心の中が外よりもまず大切なんです。ですからイエス様はこの律法学者の間違った解釈と比較対照をして、正しい解釈を今日の箇所からこの5章全体で6つの、律法を事例にして教えていかれるわけなんです。22節見てください。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。イエス様はここで殺しはならない、その実会の第6回の律法、その律法の正しい解釈を教えておられます。しかし私はあなた方に言いますと言われて、権威ある方として教え始めておられますね。一方、律法学者パリサイ人たちが教える時には、有名なラビ、有名な教師、みんながよく知ってる、信頼できる、みんなが尊敬してる、その人の名前、その権威を使って彼らを教えていくわけです。何々先生も言っておられるように、ここはこういうことなんです。自分が教えていることは、実は言うとその権威ある人の名前を使って、だから私は正しいんですという教え方なんです。しかし、その教師のラビの解釈そのものがもう歪んでしまっていたわけなんですね。彼らは律法をこの表面的な解釈をして、自分は誰も殺していないから正しい人だと思ってました。しかし律法は何でした？外側だけではなくして、内側、心の態度、思い、動機までも裁くわけなんです。でここでイエス様は3つの事例を挙げて、律法の本来の意味、正しい解釈を教えておられます。まず第一にこう言われましたね。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。律法学者たちの理解は何でした？人を実際に殺していなければ私は律法に違反していないと彼らは解釈したわけです。しかし私は言います、イエス様は正しい解釈を教えられる。誰かに対して怒る者は実際に殺してなくても神は内側をご覧になってて、怒っているのであれば、手を出していなくてもそれはもう殺していることと同じことだとイエス様は教えたわけなんですね。 すべての怒りが悪いという意味ではありません。聖書は正しい怒りがあることも教えています。例えばイエス様は宮で不正な商売をしている人たちに何をしました？鞭を作って、動物たちを追い出し、そしてそこで両替をしている人たちを不正をしていたので、その、テーブルをひっくり返して彼らを追い出したわけです。正しい怒りでした。モーセはどうでしたか？神の実戒をいただくために山に登ると、彼がいなくなると民はどうしました？どんちゃん騒ぎをして罪を犯して、でモーセは降りてきた時にそれを見て怒りが燃え上がったと聖書は書いてる。それであの実戒の2つの板を彼は叩き割るわけなんですよね。罪に対して悪に対して正しい怒りは必要なんです。子供を育てるとき、この学校において、そして職場において、私たちは悪に対して、罪に対して放置してはならないわけで、正しい怒りを持つ必要があるわけです。エペソの4章の26節にはこう書いてあります。怒ってもってあります。ですから聖書は怒りを否定していません。怒りも神が与えたもので、神ご自身も罪に対して激しい怒りで裁きを下さる。だから私たちもですから罪に対して悪に対しては怒っていいわけなんです。正しい怒りがあるわけですね。しかし怒ってもってあります。なんて書いてありますか？罪を犯してはなりません。このように正しい怒りも聖書は教えています。しかしイエス様がここで言われたのは、その正しい怒りの話ではありません。ここでの怒りとは、この根に持って、あるいはそのことを忘れようとしない、もうネチネチと和解し、もう全く考えないし、むしろ復讐しようとするような、そのような怒りのことですね。そのような怒りっていうのは、そのように怒る者は裁きを受けなければならないと言われているわけですけど、この裁きを受けなければならないっていうのは、当時はこの町々にこの地方、今でいう地方裁判所があるわけですよね。でみんな町の門でそのように長老たちが裁きをするわけなんですけれども、その町々の地方裁判所では、人が見える形で犯した罪、行った罪しか裁けないわけです。心の中まで誰もわからないわけですから、その心の中までは裁きません。しかし神は心の内もすべてご存知ですね。ですから神の裁きっていうのは、行ったとか行わないとか全く関係なくして、その以前の問題、この心の内側の問題を取り扱うわけなんです。心の中で思ったことも神はお裁きになるわけです。誰かに対して心の中で敵意を持ってる、憎しみがある、苦々しい思いをずっと持ち続けてて、怒りを持った瞬間、神の前には手を下してなくても殺している殺人と同じなんです。これが律法の本来の意味なんですよね。やった やってないではなくして、内側に何があるかが問われるわけなんだ。憎しみがあればそれは殺人と同じことであり、ですから第一ヨハネの3章の15節にはこう書いてあります。兄弟を憎む者は皆なんてありますか？人殺しです。憎む者は皆人殺しです。なぜ人も殺していないのに憎んだら、怒ったら人殺しなんでしょうか？この人殺しをする、この根っこ、根になる部分が憎しみや怒りであるわけなんです。誰かに対してもし憎しみを持ち、この怒りの感情を持っていると、なんて思うんですか？あいつさえいなければなぁと私たち思う。消えてほしいその思いがちっちゃくても持ってると、やがてそれが成長して、ゆっ くり燃えていくわけです。そしてそれはずっとメラメラメラメラ燃える、やがて炎になって非常に危険なんですよね。最初の殺人者誰でした？アダムの息子の長男のカインでしたよね。カインが弟のアベルを殺した原因覚えてますか？何でした？原因は怒りでしたよ。聖書はカインは激しく怒ったと書いてあるんです。激しく怒り、そして彼は機会を狙い、また積極的に自分から機会を作って弟に野に行こうと誘い出して、弟を襲いにかかって、殺してしまったわけ。このように心の中で誰かに対して憎しみ怒りを持つ者は、殺しに直結してしまうわけなんです。ですから怒りっていうのは殺しと同じ罪に神の前では当たるわけなんです。第二にイエス様はこう言われましたね。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。バカ者とは本当にバカってアホって間抜け、価値がない、役に立たない、そのような意味があります。まあ今年でしたか、昨年でしたっけ、女性議員がこのバカ、何でしたっけ、ハゲでしたっけ、なんかそういうことを録音されて社会問題になったわけですけど、結局相手を軽蔑してしまうわけです。侮辱してしまうわけです。で、あざけり、罵り、人格を傷つけるような言い方になるわけですね。誰かに対してそのようにバカ者というものはどこですか？最高法院で裁かれる。最高法院というのは当時の最高議会サンヘドリンのことで、今でいう最高裁判所なんです。先ほどは町にある地方裁判だったわけですけど、もっと大きな罪を犯せば当然もっと上の最高裁判所で裁かれて、そこで有罪が確定したら死刑になる。第三にイエス様はこう言われましたね。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ゲヘナとは地獄のことです。当時エルサレムの郊外にあるヒノムの谷をゲヘムと呼びました。そのゲヘナは、ヒノムの谷っていうのは旧約時代アハズ王っていうのがいましたけれども、邪悪な王でした。で、彼は誠の神がイスラエルを祝福したのに、その神を捨てて何をするかっていうと、異教の神々を拝み始めるわけです。で、その異教の神々のこのに習わしにあれして、彼は、モレク礼拝をするわけです。で、モレク礼拝はどういうことをするかっていうと、自分の子供を火で焼いて偶像の神に捧げる、も恐ろしいことをしちゃう。そのような愚かなことをしてしまうのがイスラエルだった。その先頭に立ったのがアハズ王でした。当然神の怒りが下るわけですよね。で、そのような呪われた場所がそのゲヘナで、その場所はやがてこのゴミ捨て場になって、ゴミが捨てられ、そして動物の死骸が捨てられ、そこはこの宇治が湧いて火で焼かれ、その火は消えることがありませんでした。イスラエル行った時その谷を見たわけですけど、ゲヘナ、大きなその罪を犯した呪われた場所、永遠に決して消えることのない火の池、地獄を表す、それでゲヘナっていうふうに呼ばれるようになりました。で、兄弟に対して愚か者と言って呪う者は火の池ゲヘナに投げ込まれます。なぜ？神の形として作られた人を呪うことは誰に対して反逆することですか？神への反逆になるわけですよね。神に背き、神をと対抗しちゃうわけです。そのような不尊な態度だからですね。ですからイエス様は人を殺していなくても、実際に手を 下していなくても、心の中で人に対して怒りを持ち、憎しみを持ち、心の中だけではなく今度言葉でバカ野郎、そのように人を罵り、愚か者、人を呪うようなことを言うならば殺人と同じ罪だと言われました。これが本来の律法の意味なんです。正しい解釈なんです。外側だけではなくして内側まで神は取り扱われるわけです。23節見てください。ですからとあります。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているうちに、時に兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。ですから、ですからとは結論に導くための言葉ですね。今日の箇所の結論です。でイエス様はここで誰かに対して罪を犯したならば仲直りをするように教えられました。仲直りをしなさい。律法学者やパリサイ人は誰も殺していないから正しい人裁かれないと思ってました。しかし誰かに対して怒り、バカ者と侮辱し、愚か者と呪ったならば裁かれます。たとえ相手は肉体が傷ついていなくても心は傷つくわけです。そのことで恨んでいるかもしれません。ですから神を礼拝する前にそのことをもし思い出したのならばどうするように言われたんですか。捧げ物は祭壇の前に置いて行ってまず仲直りをしなさいと言われました。ここを理解するためには旧約聖書の罪の許しのための生贄を知る、理解する必要があります。旧約の時代、人が罪を犯した時に罪の許しの方法がありました。それは新しい契約やイエス・キリストによって罪が許される前の、どのように罪が許されるのか、それはこの命の犠牲、血が流されることが教えられるわけで、人が罪を犯した時にその人の罪の許しのために動物が身代わりとなって血を流す生贄が捧げられました。繰り返しますが、キリストによってそれ成就しましたので、私たちはもはや動物の血を流す必要は全くない。イエス様がただ一緒で十字架で私たちの罪のために血を流してくださって、ですからイエス様は、私は律法を廃棄するためではなくて成就するために来たのである、だから生贄の制度はもはやもうする必要はないわけです。で古い時代にはですから動物の生贄が捧げられて、罪を犯した人は、祭司のもとに動物を連れていくわけです。そして自分の罪を祭司に告白して心から罪を悔い改めました。祭司は本当にその人が罪を悔い改めたのかどうなのか確認をした後、動物の頭に手を置いて、そしてその人の罪を動物に転嫁する。それで彼の代わりに動物の血が流されて生贄が捧げられました。それによって罪が許されるわけ。しかしその生贄が大切なのではなくして、その以前の生贄は外側ですね、悔い改めましたっていう、そのことがもっと大切なんです。心から悔い改めた、心の中で悔い改めてます、それは言葉だけではなくて本当に悔い改めたという外側の現れ、印として生贄は捧げられたんです。これはもうユダヤ人たちはみんな知ってることなんです。で、私たち旧約聖書を知らないので、そのような背景を理解する必要があるわけで、ですからもし心から罪を悔い改めていないのに形だけで生贄を捧げても神はどうされるんですか。 それを外側であって、内側を悔い改めていないのにそれを捧げるっていうことはありえないわけなんです。神を受け入れることできないわけです。神の関心はどこですか？外側ではなくして私たちの内側、心の中なんです。外側の生贄よりも、その形よりも、形式よりも、制度よりも、もっと大切なことは心の内側、砕かれた心、本当に私は罪深いものです、許してください、そのようにへり下った心が大切なんです。ですからイエス様はここで生贄を捧げる前に、こう外側ですよ、まず心の内側に仲違いをしている、恨まれていることを思い起こしたのならば仲直りをしなさいという。それから戻って何をするように言われました？その捧げ物を捧げなさい、礼拝をしなさいと言われました。神を礼拝するならば心の内に罪があっては心からの礼拝はできません。罪の許しがまず先なんです。第一ヨハネの4章の20節にこう書いてあります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。もし誰かに対して怒りがあったり、あるいはここでイエス様が言われたのは今度は逆のことですね。自分の方からの怒りではなく相手から何かこの憎まれている、そのことを思い出したならば仲直りしなさい、できるだけどうぞ早く和解してください。最後に25節見てください。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。まことにあなたに言います、最後の1コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。当時借金をしてもし返さなかったら訴えられました。そして裁判所に連れて行かれて、一緒に行って裁判官は借金を返さない人を牢に入れました。最後の1コドラント、これは当時の最小の貨幣です。今で言うならば最後の1円を支払うまでそこから決して出ることはできません。ですからもし訴えられて一緒に裁判官のところに行く前に自分が悪いことをしたのならば早く和解することなん、心から謝ることなん、ごめんなさい、それで十分ですよね。許してもらうように憐れみを求めることなん、そうすれば裁判官のところに行かずに済むし牢に入れられることはありません。しかし自分は正しいものだ、心を固くなにして自分は正しい、あの人が間違ってる、そのことを主張し続けるならば、和解しないならば牢に入れられてしまうということです。自分が悪ければ、自分は正しい人だ、自己義認ですよね。それは私は正しい人です、あの人たちが間違ってます、私はいつも正しいんです、自己義認を主張している人たちは誰でした？パリサイ人、律法学者たちでしたよね。彼らは私は律法を守っているから大丈夫、私は正しい人だ、あの人たちは違う、そのように彼ら人と比較をして自分は正しい人だと認めている、自己義認をしている人たちでした。しかし彼らの義は何が根底にありました？自分の行いなんです。そして神の律法ではなくて自分たちで作ったルールを守りさえすれば、実際守れてなかったわけですけど、表面的なもので彼らは私はこれをやってるからやってないからだから正しいものなんだ、殺しに関して自分は殺してないから誰も殺してないから律法を守ってるじゃないかと彼らは自分の正しさを主張してたわけです。しかし私はあなた方に言いますとイエス様は言われました。あなた方は聞いてます、 しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は何でした、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。律法学者やパリサイ人は律法の本来の意味を理解していませんでした。彼らの理解は外側だけ、形で守ってさえいれば問題ない、そのように考えていた。殺してないし、姦淫してないし、盗んでもいないし、だから私は正しい人なんだと考えるわけです。しかし律法の本来の意味は何でした？外側の行いだけではなくして、私たちの内面的な心の態度、思い、動機まで裁くわけです。誰が神の律法の要求しているそのような高い基準を守ることができるんでしょうか？誰もできないわけなんです。律法の目的はそこにあるわけです。神の基準はものすごい高いもので、人間は誰一人律法を行うことによって、良い行いをすることによって、清い神の前に、清い神の国に、天国に入ることは誰もできないって言うと。ですから律法学者はパリサイ人に勝る義でなければ天国に入ることはできないとイエス様はおっしゃった。彼らに勝る義何でしたか？イエス・キリストが与える神の義ですよね。神の義とは救いのことなんです。神の前に正しいとされること、どのように？律法を行うことによっては得られません。律法はあなたが、私が罪人であることをはっきりと認めさせるためにあるわけです。私たちは殺したことはないんですが、心の中はどうですか？怒ることないでしょうか？殺したことはないんですけど、バカ者と言って人を侮辱することないでしょうか？殺したことはないんですけど、愚か者、うちの中でフライヤーってマルケ、罵ること、呪うことはないでしょうか？心の中までとなると、正しい人は一人もいないわけ。外側どんなに繕ったとしても、内側は腐っているわけですよね。生まれながらの人は、全ての人は神の前に罪人なんです。有罪が確定しているわけです。自分の罪のように、その行き着くところはどこですか？ゲヘナですよ。永遠に消えることのない火の池、地獄に投げ込まれて当然なんです。しかし神に感謝ですね。神は愛なんです。神は正しい方であると同時に、神は憐れみ深い方なんです。神は私たちが滅びることを願っておられません。すべての人が救われることを望んでおられます。そのために神の愛が、神の義が、救いの道が示されました。私たちの罪のために、私たちが自分の罪のために死ななければならない、滅びなければならない、地獄に落ちなければならない、そのような私たちのために、神の一人子イエス・キリストが来られて、あなたの私の罪を全部背負って十字架についてくださった。しかしこの方には罪がないので、死人の中からよみがえられました。このキリストを信じることによって、神の義が、救いが与えられるわけです。キリストの義があなたの義となりました。これがキリストが私たちに与える神の義です。そして神の義をいただいたものは、これ獲得できるものではありません。贈り物なんです。信じることによってあなたはその義を、 救いをいただいたわけなんです。ただで受けました。ですからただで受けたものは、救われたものは、その与えてくださった神をどうするんですか。ただお一人の方として礼拝するわけですよ。神を愛するわけです。神を愛するっていうことは、神の教えに従って生きるわけです。神の教えは何ですか。自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい、互いに愛し合いなさい。愛することが神が教えていることなんです。聖書全体が教えていることは、神を愛し隣人を愛することなんです。しかし生まれながらの自分の力ではとてもできません。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているんですね。神がまず先に私たちを愛してくださいました。私たちはその愛を知ったので、神の愛が私たちのうちにキリストを信じた時に注がれたわけなんです。あなたはもう神に愛されている人なんです。だから神に愛されているものとして、私たちはこの応答として神を愛し、そして隣人を愛するものに変えられ続けるわけなんです。主がそのことを助けてくださいます。私たちはこの神の愛にとどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの変わることのない大きな大きな愛を感謝します。一人子を与えるほど私たちを愛してくださった、あなたの愛が聖霊によってすでに私たちの心に注がれていること、また日々注がれ続けていることを感謝します。私たちはあなたの愛を知って、あなたを愛するものに変えられたこと、そして今までは他の人に怒り、バカ者、愚か者と言ってた私たちの内側を清めてくださり、今は人々を呪うものではなくて人々を祝福する、そのような言葉を、恵みの言葉を発するものに変えてくださったこと、そして変え続けてくださることを感謝します。どうぞ今週もあなたの祝福と守りと、またあなたの恵みと平安が豊かにありますように。主が私たちと共にいてくださることを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。